いつも心が騒いでいます。いろいろな不安やいろいろな毎日の忙しさの中にあって心が騒いでいます。主よ、どうかこの時あなたの御言葉に心を向けさせてください。あなたの御言葉だけに集中することができますように。どうかそのあなたの御言葉に集中するために必要なものを与えてください。そしてあなたの御言葉に集中することができないようにさせるすべてのざわめきを私たちの心から取り除いてください。感謝して尊き様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。慣れてしまった生活習慣を変えることは容易ではありません。例えばですね、簡単だからということで体に良くないものばっかりを食べたり、運動しない生活というのは私たちを不健康にしていきます。また銀行の口座にあまりお金がないにもかかわらず簡単だということでクレジットカードに頼る生活は私たちを金銭的な困難に追いやります。しかし簡単だからといって今まで通りのことを続けていては状況が変わるどころかどんどんどんどん悪化するだけです。その場合、食生活を変える、運動を始める、クレジットカードをキャンセルして持っているお金内で生活するなど徹底した手段が必要になってきます。同様に心配することは大変簡単です。あなたは、皆さんはどうでしょうか。心配するのは簡単だからといってそれに身を任せてはいないでしょうか。心配は人間が取るごく自然な反応で私たちにはどうすることもできないと思いがちですけども、果たして本当にそうでしょうか。今朝の箇所でキリストは心配することが人間の自然的な反応であるからそれに身を任せるほかないなどとは言っておられません。それどころか悪い生活習慣を意図的に変えるように心配に対して徹底した手段を取る必要があると言っておられます。今朝の箇所でですね、心配について今日3つのことを学ぶことができます。まず第一ですけども、ポイント A になりますけども、第一は心配は神に対する侮辱です。心配は神に対する侮辱です。25節から30節に目を留めてください。25節から30節、心配することについてまずここでイエス・キリストは似ている質問を三つ弟子たちにされています。似ている質問を三つ弟子たちにされています。一つ目は25節です。25節を見てください。だから私はあなた方に言います。自分の命のことで何を食べようか、何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。次ですね。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。これがまず第一つ目。二つ目は次の26節。見てください。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしません。けれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。次ですね。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。これが二つ目。三つ目は何でしょうか。三つ目は28節から30節見てください。28節、野のゆるがどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず紡ぎもしません。 しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこれほどに装ってくださるのだから、次ですね、ましてあなた方によし、よくしてくださらないわけがありましょうか。このように3つの似ている質問がここでされています。そしてこれら3つの質問にあって共通していることがあります。それは何でしょうか。それはそれぞれの質問の中で私たち人間と何かが比較されているということであります。26節を見てください。26節では私たちの食べ物と私たちの命、また着物と私たちの体が比較されています。また次の26節を見ますと、種まきも刈り入れも蔵に収めることもしない空の鳥が私たちと比較されています。そしてさらに、28節から28節の中では、働きも紡ぎもしない野のユリ、また今日あっても明日は野に投げ込まれる野の草が私たちと比較されているんです。なぜキリストはこれらの例を使ってこれら三つの質問を弟子たちにされたんでしょうか。なぜでしょうか。それは神の御前にあって彼らがどれほど大切であるかということを彼らに分からせるためです。すなわち神は見姿に似たものとして形作られた私たち人間に、人間のために生命維持に必要な食べ物や飲み物や着物を与えてくださいます。そしてそれは野の鳥が、すみません、空の鳥が養われるようにはるかに素晴らしい保護です。また野の百合がこの29節にも書かれてますように、栄華を極めたソロモン王よりも、ソロモン王でさえこの小さい花の一つほどにも着飾っていなかった、そのようなこの野の百合、野の草もが着飾られるように、また装われるようによりもですね、はるかに素晴らしい保護を私たち人間に与えてくださるんです。私たち人間が他の被造物、被造物というのは神様によって作られた他のものですね、その私たち人間がですね、他の被造物よりも優れている証拠として救い主であられる神様は私たちに神様を、イエス・キリストを知る能力を与えてくださったんです。そしてその能力だけじゃなくて、私たちが神様と交わることができる、そのような能力を与えてくださったんです。これは他の被造物には与えられていません。この神様と関係を持つことができる、イエス・キリストと個人的な関係を持つことができる、そのような能力は神の見姿に似たものとして作られた私たち人間にしか与えられていません。このことからですね、神が必要なものを与えてくださらないのではと心配することは、神の形に作られた自分の価値を否定することです。これは事実上、救い主であられる神様への侮辱です。神様がこれほどまでに私たちをご自分に似たものとして作ってくださった、そのような私たちを神様が養ってくれないはずがないんです。守ってくれないはずがないんです。それを疑うということは、神様に対してとても失礼なこと、侮辱であります。私たちは自分が神様の御前にあって大変価値あるものであるということを日々再確認して、それゆえ 私たちの必要をすべて満たしてくださるということを疑わないようにしなければなりません。このように心配はまず第一に、心配することは私たちをご自分に似たものとして作られた創造主なる神様への侮辱であります。さらに心配はですね、神様への、神への侮辱であるだけでなく、神に対する傲慢でもあるんです。これが第二のポイントです。心配は神に対する傲慢です。27節を見てください。27節でキリストはもう一つ弟子たちに質問されています。27節を見てみましょう。あなた方のうちの誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。この質問はですね、新約聖書が書かれたギリシャ語で直訳してみますと、こういうふうになるんです。あなた方のうちの誰が心配することで自分の一生に1キュービットを加えることができますか。そういうふうに直訳することができるんです。1キュービットというのは約18インチ、また約46センチです。このようにですね、心配することによって私たちは1キュービットさえも自分の人生に加えることができないんです。心配するとき私たちは状況を少しも変えることができない自分の小ささを思い知らされます。心配しても何も状況が変わらない、なんて自分は神様の前にあって小さいんだろう、なんて儚いんだろうということを思い知らされます。このようにですね、状況を変えることができない自分の儚さについて私たちのほとんどの人たちが気づきます。しかしこの27節の質問は、イエス・キリストの質問は、私たちがしていることで私たちが気づいていないもう一つのことがあることを教えています。それはさっきも言いましたように、心配すること、心配するとき私たちが神に対して傲慢になっているということです。心配というのは神を疑うということでは、疑うということだけではなくて、自分に頼るということでもあります。心配するとき私たちは疑うんだけじゃないんです。同時に自分に頼っているということなんです。自分の人生に1キュービットさえも加えることができないほどの小さい儚い自分がいるのに、それでも懸命になってそうしようとしている自分がいるんです。心配することで私たちは神の仕事を自分でしようとしているんです。しかし神ではない私たち人間に果たして神の仕事をすることができるでしょうか。それは全く不可能であり、神に対する傲慢です。このように心配は反射反応のように無意識に私たちに起こります。心配をしない人がここにいるでしょうか。心配をしない人などいないと思うんですね。そのように心配というのは反射反応的にどうしても誰でも心配してしまうんです。しかしですね、その根本にあるものは何なんでしょうか。その根本にあるものは不信仰という問題であります。30節を見てください。30節の終わりでイエス・キリストは弟子たちに一言言われました。信仰の薄い人たち。信仰の薄い人たちというのは直訳しますと信仰の小さい人たち、そういうことになります。そうなんですね、信仰の問題なんです。それでは心配に変わる姿勢として 私たちは一体どういうことを求めていったらいいんでしょうか。心配に変わる姿勢は何なんでしょうか。それは神を常に最優先することです。これが3番目の今日の最後 の、 ポイントとなります。心配に変わる姿勢とは神を最優先することです。31節を見てください。31節でイエス・キリストはこう言われました。そういうわけですから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。注目してほしいのは最後のところでイエス・キリストが言われていることです。心配するのはやめなさいって言われているんです。さっき心配することは誰でもすると私言いました。反射反応のように当然の自然的な反応として私たちは心配するんです。しかしここでイエス・キリストは心配するのをやめなさいと言われているんです。どうしてイエス・キリストはやめなさいと言われているんでしょうか。心配というのは瞬間的に起こります。しかし瞬間的に起こる心配を習慣にしてはいけないんです。瞬間的に起こる心配をそのままにしておいてはいけないんです。習慣化させてはいけないんです。瞬間的に私たち心配します。でもそれをそのままにしておいたら私たちの生活にが心配にコントロールされてしまうんです。心配で溢れてしまうんです。ですからイエス・キリストはここで心配するのをやめなさいとここで言われているのは、心配が起こることは心配が起こることはしょうがないんですね。しかしその起こった心配をどうするか、その起こった心配をそのままにしておいてはいけない。ですからそこで心配するのをやめなさいとイエス・キリストはここで言われているんです。ですから私たちに求められているのは、その瞬間的に起こる心配をどのようにして習慣化しないようにするかということです。32節を見てください。こういうものは異邦人が切に求めているものなのです。イエス・キリストは言われています。ここでイエス・キリストは何を食べるか、何を飲むか、何を着るかとなどと心配することが異邦人のすることであると言われているんです。しかしここで私たち気をつけなくてはならないことがあります。ここで言われている異邦人という言葉は、本来ですね、異邦人という言葉はユダヤ人以外をの国民を指して解釈します。しかしここで言われている異邦人という言葉は、そのようなユダヤ人以外の国民と解釈するのではなくて、不信心者、すなわち信仰を持っていない人たちと解釈する必要があります。すべての必要を満たしてくださる神に信頼を置いていないこれら不信心者は、心配してこれらのものを必要に追い求めるんです。ここに書かれているこの32節に書かれているこの異邦人が切に追い求めるというこの言葉はですね、走って後を追いかける、そういうニュアンスがあるんです。走って懸命に絶望の中から追いかける、追い求める、そういう意味を持った言葉なんです。どうしてでしょうか。どうしてそのように追い求めなくちゃいけないんでしょうか。不信心者は、それは信仰がないために、絶えずそうしていないと不安になってしまうからなんです。自分がやらなければ誰も代わりにやってくれない、だから自分だけが頼り、自分がやらなかったらどうにかなってしまう、そういうふうな不安が出てきてしまうんです。ですから追いかけていないと気が済まないんです。しかしそれとは反対にですね、信仰を持っている私たちは慌てる 必要がないんです。どうしてでしょうか。それは私たちに代わって心配してくださる方がおられるからです。32節を見てください。32節、キリストは言われました。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。皆さんが持っている今必要いろいろあると思うんですけども、それら一つ一つを天の神様は知っておられるんです。知っておられるということはですね、このということは与えることがおできになるということなんです。しかし与えられるためには一つ条件があるんです。その条件があるんです。それは心配という自己中心的な姿勢から神を最優先する姿勢へと自分自身を変えていくことです。心配というのはその中心になっているのは自分自身なんです。自己中心的なんです。それをそのような姿勢から神様を最優先する姿勢へと変えていかなくてはなりません。33節を見てください。イエス・キリストは言われました。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。ここで言われている求めなさいという言葉はですね、異邦人が追い求めるという言葉と全く違う言葉なんです。これはギリシャ語の言葉で、言葉の中でも違う言葉がここで用いられているんです。異邦人が追い求めるような不安の 中から追い求めるような求め方ではなくて、違った求め方のことを言っているんです。それではどういう求め方をするんでしょうか。これはですね、異邦人が自分の欲から自分の不安から求める求め方ではなくて、自分の思いや考えを神の御心に順応させていく、従わせていく、そういう求め方なんです。異邦人の人たちは、信仰がない人たちは自分の欲から自分が中心になってしまって不安になって求めるんですけども、私たちイエス・キリストを信じている信仰を持っている者は、神様が、さっきの箇所でも見ましたように、神様が私たちの必要をご存知なんです。ご存知であるのでありますから、その神様に、その御心に自分の考えや思いを順応させていく、従わせていく、それが私たち信仰者の求め方なんです。ここで言われている神の国とは何でしょうか。神の国とは、人々が救われること、福音が述べ伝えられることです。皆さんはそのようなものをまず第一として求めているでしょうか。またここで言われている神の義とは何でしょうか。神の義とは、イエス・キリストの御丈に成長するため私たちが受けるべき霊的訓練のことです。皆さんはそのような霊的訓練をまず第一に求めているでしょうか。そうするのであれば、33節の後半で何て書いてありますか。そうするのであれば、その条件を満たすのであれば、それに加えて私たちが必要としているこれらすべてのものはすべて与えられますと書いてあるんです。34節見てください。34節で最後にキリストは、明日のための心配は無用であると言われています。明日の心配はしなくてもいい、無用であると言われているんです。それは明日のことは明日が心配するからです。今日のことだけでいいんです。明日のことは明日が心配します。だからといってですね、私たちの生活にトラブルがなくなるわけではありません。実際34節の一番最後を見てください。そこでキリストは言われました。苦労は、労苦はその日その日に十分あります、書いてあるんです。私たち人間はですね、ついつい先のことばかりを考えて取り越し苦労をしてしまうんです。私もそうです。結構先のことを考えてしまうと、なんか不安になったり心配したりして取り越し苦労をしてしまうんです。しかし皆さん、実のところ 私たちには明日のことさえわからないんです。もしかしたら今日あなたの命が取り去られるかもしれないんです。明日があるという保証がないんです。もしかしたら今日イエス・キリストが再臨されるかもしれない。ですから明日のことを心配するということはここでも一つの傲慢なんですね。明日のことを心配してしまうというのは。しかしですね、皆さん、明日のことを含めて私たちに起こるすべてのことをご存知である方がおられるんです。神がおられるんです。私たちはどうしても心配してしまう、明日のことを心配してしまうと不安になってくるんです。でもそのような中にあって、私もそういうところがあります。でもそのような中にあって、私一つ学んできていることがあるんです。それは何かと言いますと、一日一日を感謝することです。今日朝起きて今日与えられているんです。それを感謝すればいいんです。神様ありがとう、今日というこの一日が与えられていることを感謝いたします。明日のことはまずいいです。今日与えられているこの一日を感謝して、あなたのために精一杯生きます。あなたのために一生懸命生きます。そうすることによってですね、不安がどんどんなくなってくるんです。自信が出てくるんです。平安が出てくるんです。そのように私たちも心配に対する解決方法は感謝だと思います。感謝することを、それも一日一日を感謝することを忘れてはいけないと思います。皆さん、このようにすべてのことを、私たちのすべての必要をご存知であるこのお方について、今日私たちが学んだことがあります。おさらいしてみましょう。それは、私たちがこの神の御前にあって大変価値があるということです。私たちをご自分の似たものとして作ってくださった、そして私たちが罪を犯した私たちのためにご自分のかけがえない御子イエス・キリストを送ってくださった、それほどに私たちを愛しておられる神様の御前に私たちは大変価値があります。そしてそのような私たちのために、このお方がその日その日に訪れるトラブルに対する知恵と力を含めて必要なものをすべて私たちに与えてくださるということです。最後に第一ペテロ五章七節をお読みいたします。第一ペテロ五章七節、あなた方の思いわずらいを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。私たちのために御子イエス・キリストを十字架の死に渡されたほどのお方が私たちのことを心配してくださらないということがあるでしょうか。考えてみてください。ローマ人の手紙8章32節でもパウロは次のように言っています。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。そういうふうに言ってるんです。今朝は神が私たちのことを心配してくださる理由の原点であるイエス・キリストの十字架を覚えたいと思います。これから私たちはイエス・キリストが十字架にかかられ私たちの罪のために死なれたことを覚える生産の時を持ちます。 この聖餐式は信仰を持っている方々がイエス・キリストの十字架を覚え、そしてイエス・キリストの福音を述べ伝えていくことを、これからもすることを覚える時です。ですので、まだイエス・キリストがご自分の救い主であるか、自分のため罪のために死なれたということがまだわからない方々がこの中にいらっしゃるのであれば、このパンと杯が回ってくる中にあって、それを取らないでください。このパンと杯は、この信仰を持ったときに、イエス・キリストが自分のご自身の罪のために死なれたということを本当に確信して信仰に至ったときに取っていただきたいと思います。それでは今日聖餐式に、奉仕していただく二人の兄弟に前の方に来ていただきたいと思います。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り、感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。それではパンのお祈りを上の兄弟にしていただきます。
お祈りさせていただきます。神様、あなたはあなたの一人息子イエス・キリストをこの世に送ってくださり、十字架につけてくださいました。そのイエス・キリストの体を通して私たちが癒され、再びあなたと結ばれることができたことを感謝いたします。この大きな私たちの罪をあなたのイエス様の体を通して私たちが変えられたことを感謝いたします。これを忘れることなく、あなたにこの聖餐式を通して、あなたにかその十字架を、イエス・キリストを感謝できることを思い出させてくださることをありがとうございます。このようなことをイエス・キリストの御名においてお祈りいたします。アーメン。
Thank you.
これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。共にいただきましょう。夕食の後、杯も同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むために私を覚えてこれを行いなさい。それでは杯のお祈りを山田兄弟にしていただきます。
お祈りします。神様、神様、今日こうして、兄弟姉妹とともに聖餐式を迎えることを感謝します。こうして杯をいただくことになりますが、これはイエス様、あなたが十字架の上で流された血です。その血を通して私たちの罪を洗い流し、永遠の命を私たちに与えてくださったことを本当に感謝します。この聖餐式で、兄弟姉妹とともに、杯を持つことになりますが、私たちは、未だに弱い人間です。こうした日々の中でどうか、自分たち私たちの信仰を失わず、お互いに励まし合い、支え合っていけますように、どうか神様、私たちをお守りください。すべてを、委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。
この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。共にいただきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、私たちを救ってくださったことを感謝いたします。あなたが本当に私たちのために十字架の上で苦しい苦しみを受けられ、そして血を流され、私たちを救ってくださいました。感謝いたします。主よ、そのようなあなたが私たちを心配してくださらないわけがありません。私たちもどうしても弱いもので心配が出てきます。 でもそのような時にイエス・キリストがこれほどの代償を払って私たちのために死んでくださったということを忘れることがなく思い出すことができますように。そして心配に対して信仰を持って戦いを挑んでいくことができますように、今週も導いてください。感謝してどうぞイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それではですね、今日は最後に章詠を参照して終わりたいと思います。ご起立ください。すみません。ありがとうございます。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アメン。